秘密。
さあ、時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市役所1階のサテライトスタジオにお越しの皆さんと言いたいところなんですが、今日はですね、この君津市役所のロビーでは千葉県知事選挙の期日前投票が行われていますので、公開放送はお休みということなんですね。今日はロビーにあるスタジオ内から生放送でお送りしていきたいと思います。さあ、3月11日です。震災の特番がたくさん放送されています。東日本大震災から14年が経っています。あの日あの時、皆さんはどこで何をされていたんでしょうか？私はちょうどこの市役所の近くを車で走っていました。大きな揺れ、本当にどうしようかと動転をしてしまったことを思い出します。あの日以来、日本社会においては考え方や人生観が大きく変わっていきました。防災の備えや心構え、忘れてはいけないこと、伝えるべきことを一緒に考えていきたいと思います。今日は君津市からのお知らせの後は、あの震災から学ぶというテーマで君津市危機管理課の早田さんにお話を伺っていきます。またあの日以来、ずっと復興支援のために東北に足を運び、歌声で支援を続けている君津少年少女合唱団の活動の様子を石川真奈美さんに伺っていきたいと思います。さあ、それでは今日もスタートです。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
走るアヒル？
牛って大きい！
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ！
地元の情報はお任せ。83.4MHz。ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、君津市選挙管理委員会事務局の江澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初出演ですね。
はい、
よろしくお願いします。江澤さん、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日は2月27日に告示され、3月16日に投開票が行われる千葉県知事選挙についてお話しします。
もうすでに告示されているんですよね。期日前投票って、まあ期日前投票ですか、いつから始まっているんでしょうか？
はい、期日前投票は2月28日から3月15日まで16日間行われます。会場は君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和地域拠点複合施設、小津公民館、上総地域交流センターの計5カ所です。
君津市は広いですから、各地に期日前投票ができる会場がありますと便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票ができるんですか？
はい、小糸公民館、清和地域拠点複合施設、小津公民館は午前8時30分から午後5時まで、君津市役所1階ロビーと 上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。
はい、
期日前投票は住んでいる地域に関わらず投票することができるので、生活スタイルに合わせて足を運びやすい会場までお越しください。
わかりました。君津市役所1階のロビーと上総地域交流センターは午後8時まで投票ができるんですね。日中は忙しくて投票所に行けないっていう方にはちょうどいいですね。
はい、お仕事やご旅行など理由があって投票日当日に投票所へ行くことができない方は期日前投票をすることができます。
はい、投票所に行くときに気をつけなければならないこと、江澤さん教えてください。
はい、まず投票所には皆さんのご自宅に郵送している入場券をお持ちください。万が一入場券を忘れてしまった場合でも投票することはできますので、その際は会場の係員にお声掛けください。
はい、
また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことでスムーズに投票をすることができますので、ご協力をお願いします。
入場券を忘れないようにするのと、期日前投票の場合には裏面に署名ですね。その他投票される方へ伝えたいことありますか？
はい、選挙管理委員会では期日前投票所で代理投票などの支援が必要な方へ向けた選挙支援カードを作成し、市役所1階や各市民センターで配布しています。希望する支援内容を記入し受付の係員にお渡しいただくことで投票のお手伝いをさせていただきます。
はい、
またマイナンバーカードを活用したオンライン申請による不在者投票の請求をすることもできます。こちら詳しくは市ホームページでもご紹介しています。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大切ですよね。では江澤さん、皆さんにメッセージをお願いします。
はい、最近の選挙では投票率が低下していて、特に若い方の投票率は低い傾向にあります。皆さん今日ご自宅に戻られたらご家族にもお声掛けをいただいて、ぜひ投票所まで足を運んでいただきたいと思います。今回の千葉県知事選挙は県政を託すべき代表者を決める重要な選挙です。候補者の考えや政策をよく聞いて、皆さんの代表としてふさわしいと思う人に投票しましょう。
はい、江澤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
上総インフォメーション機密出張版をお届けしました。さあ、それでは続いてのコーナーに進めていきましょう。さあ、3月の11日震災から学ぶというテーマで今日は進めていますが、スタジオにはですね、機密少年少女合唱団の指導者で常任指揮者の石川まなみさんにおいでいただいています。石川さん、ようこそお越しくださいました。
こんにちは、お世話になります。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
機密少年少女合唱団は2000年に発足をしたということで、はい、今年は25周年。
そうなんです、四半世紀、
ね。はい、すごいですね。何歳ぐらいの方が何人くらいいらっしゃるんでしょうか？
はい、幼稚園保育園の年長さんから、はい、高校2年生まで36人おります。
そうですか。はい、定期演奏会があったりいろんなところのイベントでもね、子どもたちの歌声を聞かせていただいているんですが、
はい、
3.11 この震災について、はい、素晴らしい活動をずっとしていらっしゃるということで、はい、お話を伺わせていただきたいと思います。
はい、
まず、3.11 で被災をした東北の皆さんに歌声でずっと支援をしてらっしゃるんでしょ？
はい、そうです。
はい、そのことについて教えてもらっていいですか？
はい、まずですね、その地震が、大地震が起きた時に、うん、ちょうど私たちが機密書のね、施政施行を祝って、うん、ウィーンに、はい、ウィーン少年合唱団と共演するために行くことになってたんですね。
すごい。はい、
でその地震が起きてしまったので、うん、そんなウィーンに行くお金をなんか それに使うくらいならそれを全部寄付しちゃった方がいいんじゃないかみたいな話になったんですよ実は、
はい、
でもその時 の、 あの市長さんだったり教育長さんがいやいあの行くべきだと思うってあの話してくださって、
はい、
あの今お金がどうこうっていうよりも子どもたちがそのウィーンで学んできたことをあの身につけてそれで被災地に行って、
はい、
あの披露することの方が価値があると思うってあの、まあ、そのあの義援金を送ったりとか支援したりするっていうのはまあ大人に任せて子どもは子どもにできることをって市長さんと教育長さんが話してくれて行かせていただいて、はい、その次の年からつまり被災したその、
はいね、12年か
そうです
2012年の夏休みからかな
そうなんですそうなんです、はい、行かせてもらいましたもう泣きながら歌ってきました、ね、
そうですかでもね、はい、きっと各国の皆さんにも伝わった思いもあるでしょうし、はい、そこからいただいたことをその被災地でということで、はい、素晴らしかったんじゃないですかその選択は、はい、
そうですかねなんかあのウィーンでコンサートした時もあの日本のためにありがとうみたいなことをドイツ語で言って、はい、あの頑張れみたいなスタンディングしてもらったりとかしてましたね
そうですか、はい、じゃあ2012年から続けている、はい、その歌声での支援なんですけれども、はい、どういうことをどこでやってらっしゃったんですか、
は
い、
まず一番最初はですね、はい、あの南三陸町のちょうど今日あたりテレビにたくさん出てると思うんですけどあの鉄骨で鉄骨 の、 あの
枠組みになってるところ、ね、
そう枠組みそうですあそこで、はい最後まであの逃げてくださいって叫んだ方がいたと思うんですけど、はい、まずあそこであの、まあ、鎮魂の歌といいましょうかそれも歌いましたしあの三三商店街がそばにありましたので、
はい、
あのまだテントであの漁師さんたちもいてそこにそのビールのケースを逆さまにして椅子にしてあの炎天下汗だくになりながら歌い続けましたね
そうですか、はい、三三商店街の皆さんはいかがでしたか
泣いてましたねそしてなんか何にもできないけどさって言いながらなんかきゅうり漬けをなんか割り箸でこう刺したようなやつを、うんはい、これ食べてきなとかかまぼこねあをあこれ食べてくれとか言ってなんかあの演奏料払えないけどこれをとか言って
そうですか、
はい、皆さん泣きながらあのそうやってくださいましたね子どもたちに
うん仮設住宅に行ったり、はい、また病院に寄ったりということ で、 で、
はい、
ずっとその南三陸を中心として東北に支援をしていらっしゃる、
はいはい、そうです
やっぱり忘れずに続けるってこと素晴らしいですねやっぱりね
あなんかあのそうですね皆さんがおっしゃるのは、
はい、
あの被災地でこう歌い終わった後にあの通路に並んで今日は聞いていただいてありがとうございましたみたいなことを子どもたちが言うと涙ながらにあの また、ね、また来てねとかまた来てくれたんだねとかあと最近では忘れないでいてくれてありがとうねって言って、うん、本当になんか泣きながら手を握ってくださるので、はい、子どもたちが勝手にまた来ますとか言っちゃって約束してきちゃったりして
そうですか、はい、その約束といえばね、はい、今年は震災から14年で、はい、来年は15年を数えるわけじゃないですか、なんか連絡が入ってるんですって
そうですねまだ誰にも言ってないのにラジオで言ってるのいいのかわからないんですけど
いいじゃないいいじゃない、
なんかあの仙台 の、 あの知り合いになったあの大人の合唱団の方たちが、
はい、
来年で15年で長いか短いかわからないけど、
うん、
君津の子どもたちにたくさん励まされたから、
はい、
ぜひ来年ね君津少年少女合唱団に15年の節目だから来てもらえないかなっていう、うん、あの電話はかかってきてますね
そうですか、はい分かりました、ね、あの本当に多くのなんかこう勇気をねそして優しさを与えてくださったと思うんですが、
はい、
先方からいただいたものもいっぱいあるんですね
もちろんです最初はやってあげてる的な、はい、なんかちょっと横柄だったかもしれないんですけど、
はい
まあ、役に立ちたい気持ちではいくんですけど、
は
い、でもあちらの方たちのそのなんか生きることに真摯な態度というか、
うん、
そういうのをあの拝見してると子どもたちの方がなんか反省しちゃって、
うん、
こんなだらけた生活してちゃいけないんだなみたいな感じになったりするんですよ、
は
い、でしかもあのこの間君津も台風15号にやられた時なんか、
はいはい、
東松島の市長さんがあの君津少年少女合唱団に散々世話になったんだから行くぞみたいな時の声を上げて
来てくれたの
7時間もかかって土のう袋とか水とかなんかいろんなものを運んできてくださって、私たち受け取りに来たんですけどもう涙の再会みたいになってましたもの、はい、
そうでしたか、ね、なんかこう強い絆で結ばれたっていう感じがありますね、
歌で結ばれたって感じがしました。
そうですね、はい、ぜひあのこれからも時代にね、
はい、
歌を続けて支援を続けていきたいっていう思いはいっぱいだと思います、
は
い、
子どもたちもありますその強い思いは、
ね、さあそれじゃあね石川先生、はい、今日まず1曲お届けするんですが、はい、群青という曲を選んでいただきました。はい、これはどんな、
そうですね、この曲はあの 現地のですね、被災したところの学校の生徒さんたちが作詞したものを作曲されて、はい、あの私たちのこの現代の、ね、子どもたち、今平和に生きている私たちにもたくさん問いかけてくれますし、うん、子ども目線であの歌われている曲です。
はい、
はい、どうぞ聴いていただきたいですね。
それではお聴きいただきましょう。はい、君津少年少女合唱団の皆さんの歌声で群青。君津少年少女合唱団の皆さんで群青を聞いていただきました。それでは、指導者で常任指揮者の石川真奈美先生、はい、どうぞ皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、ついつい忘れがちなこの震災なんですけれども、うん、子どもたちだけでも、まあ、歌でなんかこれをあの歌い継いで、うん、歴史としてこう残していくというか、
はい、
あの次世代の方たちにつないでいこうという気持ちを持って歌い続けているので、私たち大人も今できることを精一杯やりたいってことと、
はい、
あとうちの合唱団が歌うことであのチケットの収益上がるわけですけど、その中から東日本大震災や能登についてもあの必ずあの支援を続けていくっていうお約束をしたいなと今思ってます。
はい、あのぜひ忘れないでって、ね、
はい、
あの忘れないでいてくれてありがとうっていうことをね、さっきお伝えくださいましたけど、はい、ぐっと胸にきましたね。
はい、本当に
そうですね、
大事なことですね。
そうですね、これからもどうぞあの支援を続けていただければありがたいな、はい、と今日改めて思いました。
頑張ります。
石川先生、今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
そしてあともう一曲あるんですが、はい、あのこの曲はですね、またお別れの時に、はい、あの聞かせていただくということで、またこの番組の中でもし時間がなくなっちゃったら、今日の夕方のマイトワイライトタイムでもあの放送したいと思っていますので、はい、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。石川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
久三郎さん、はい、今日は 3.11 3月11日ということで、
はい、
東日本大震災から14年が経過、あの時生まれた子供はもう中学生ですよ。
はい、そうですね。東日本大震災は2011年3月11日の金曜日午後2時46分頃に発生しました。
はい、
マグニチュードは国内観測史上最大の 9.0、 死者行方不明者の数は2万2000人以上に上る大災害となりました。
私も君津にいたんですけど、本当に怖かったです。
はい、
はい、
そうですよね。この地震の影響により太平洋側を中心に激しい揺れに襲われ、宮城県栗原市で震度7を、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村で震度6強を、君津市では震度5強を観測しました。
はい、
この影響で、君津市においては、水道の本管が4箇所破損し、
はい、
断水が450戸、停電が最大1400世帯発生しました。また、この地震により計画停電が実施され
ありましたね。
はい、千葉県内では3月14日から28日の間ですね、うん、まあ、1回あたり2時間から3時間程度、計画停電が行われるということで、ありました
ね。市内真っ暗になりました。
はい、
もっと大変な人がいるから、そんなあの弱音を吐いちゃいけないんだと思いながら、はい、でもやっぱり辛かったですよね。
はい、大変でしたね皆さん。はい、
そうですね。まあ、この大地震の教訓、はい、これから私たちはどうやって生かしていくべきなんでしょうか。
はい、わかりました。石村さん、東日本大震災をはじめとする大規模災害から私たちが学ぶべき教訓は非常に大切です。まずは日頃からの災害の備えです。自分の自らの命は自らが守るという意識のもと、
はい、
日頃から避難場所や避難経路の確認、水や食料等の非常食や非常持ち出し袋の準備など、日頃から各家庭における備えが大切です。
まあ、確かに大きな地震っていつどこで起こるか分かりませんよね。
はい、
前もって防災に必要な情報、しっかりと家族で話し合っておくってことが大切ですね。
はい、その通りです。大規模災害が発生した場合を想定して、どのようなことを準備しておかなければならないのかを ご家族で話し合っておくことが非常に大切です、
はい、
例えば自宅周辺や通勤通学路ルートに危険な場所はないのか、最寄りの避難所はどこにあるのか、災害時の家族の連絡手段はどう確保するのか、非常持ち出し品は必要な数量を用意してあるのかなどが挙げられます。
はい、確かに日頃から家族で災害にあったらどう行動すればいいの、
はい、
事前に何を用意したらいいのかな、はい、なんて前もって話し合って災害に対する備えとか対策を行う、これやっぱり重要ですね。
はい、
はい、
その通りです。大きな地震が起こったらどんな被害が想定されるのか、地震による被害は実に様々です、
はい、
建物の倒壊や火災、津波、土砂崩れ、ライフラインや公共交通機関の停止など様々な被害が想定されます。東日本大震災などこれまでに起こった災害を教訓として、想定される被害をご家族内で話し合うなど、みんなで防災意識を高めることが非常に大切ですね。
はい、九三郎さん、
はい、
合わせて災害時は、
はい、
通信などの規制等によりまして、
はい、
携帯電話とかインターネットの回線がつながりにくくなるので、
はい、
家族の安否確認の手段、
はい、
これ災害用伝言ダイヤル、
はい、
171、こちらの使い方前もって確認しておきたいですよね。
さすが石間さん、その通りです。
はい、
家族の安否確認とともに合わせて食料品や水、日用品の備蓄など、
うん、
家庭でできる備えを日頃から行っておきましょう。
はい、
備蓄品は避難生活を想定して最低3日、できれば7日分が必要と言われています、
はい、
家族の人数に合わせて必要量を備蓄しておきましょう。
日常的に使っている食品とか日用品をちょっと多めにストックして、使った分だけ買い足す、
はい、
ローリングストックを活用すれば、いざという時になっても食べ慣れたもの、使い慣れたものを、
はい、
使うことができるってことですもんね、
は
い、
その通りです、
はい、
私たちは備え以上のことはできません、
うん、
このため日頃から防災意識を高めるとともに、さまざまな備えをしておくことで、大規模災害時においても被害をなくすことはできませんが、被害を少なくすることは可能です。
はい、ありがとうございます。またぜひラジオの活用もね、考えてみてください。
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。九三郎さんにお話を伺いました。